愛媛大学研究室からこんにちは。
本日は本をお持ちいただいたんですが、これはどういった本ですか？
自分が一人で書いたものが5冊あるんですけども、研究者としての純粋理論ということではなくて、逆に小学校中学校高校の先生方が毎日の授業をしていかれる上で、なんか参考になればありがたいというような、そういう手がかりになるような具体的な授業に関わるようなものをまとめております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き教育学部国語教育の三浦和直教授にご出演いただき、今後の展望や愛媛大学で開催中の三和田米山展について伺います。三浦先生の著書が5冊あるということですけれども、
はい、
それは国語教育についての純粋理論という内容ではないようですね。
あまり勉強好きじゃないもんですから、そもそも国語教育学という学問自体が、はい、実際の授業をどうするかという、実利的な側面と、
はい、
それを支える理論というような、うん、2つに分かれるところがありまして、
はい、
私としてはやっぱり中学校高校の教員をやってきたという経歴もあってですね、
はい、
やっぱり具体的に授業をどうするかというところを考えていきたいというふうに思っているんです。
それはこれから教員を目指す学生さんですとか、はい、実際にその教鞭に立っている先生方にとってもそれは嬉しいですよね、その実践の方が。
役に立ってるのかどうなのかはまた別なんですけども、現場の先生本当に忙しいですから、
はい、
理論的な本を、
うん、
もちろん読んで勉強される方もおられますけども、
はい、
そういうものを実際の授業に生かしていくためには少しまた道筋が必要になってくるような気がするんですよね。
著書のタイトルを見せていただくだけでも、話す聞くの実践学、読むことの再構築、また国語教育の実践地といった、先生がこれまでその中高一貫校で17年、そして付属の幼稚園の園長先生や小学校の校長先生という長い経験があっての本だと思うんですけれども。
そうですね、その3冊はまさにそうですね、
その愛媛大学にいらっしゃる前は実際に中学校高校の生徒さんたちと触れ合ってたわけですよね。
そうですね。
その時はまた教師としての接し方っていうのが、子どもたちを育てることのこの喜びといいますか、やりがいっていうのを感じてらっしゃったと思うんですけど、
やっぱり教員になろうと思った動機がそこですから、
はい、うん、
そういう意味で楽しくやらせてもらいましたね。
そして愛媛大学に来てからは、今のその教授という立場ですと、生徒たちを教えるというのとまたちょっと変わってきたんじゃないですか。
そうですね、目の前の、私たちは学習者という言い方を正式にはするんですが、
はいはい、
教えるという意味じゃ、ちょっとも変わってないんですけど、この学生たちを教えたら、この学生たちが将来教室に行って子どもたちを教えてくれるんだと。
愛媛大学にいらっしゃる前は、対生徒だったと思うんですけれども、
直接ね、
はい、直接生徒、で愛媛大学にいらっしゃってからは、いずれ先生になるであろう学生たちをまた教えるという、このまたやりがいの違いというのがありますね。
そうですね、やりがいの違いは確かにありますね、はい、いずれこの学生たちが立派な先生になって小さい子どもたちを教えてくれるんだと思えばですね、だからそういう意味じゃ結構私学生にはきついです。
きついですか。
今はね、だいぶ年も取りましたから、
はい、
優しくなったと思うんですけど、
うん、
大学へ来た頃はそんなことで中学生や高校生教えられるわけないじゃないかみたいな思いが強くて、
なるほど、
結構攻撃的な授業してましたね。
過去の経験が終わりだからこそですよね、
だから
現場体験といいますか、
だからそこに責任を持ちたいという、
はい、
いい加減な授業をしてくれるようじゃ困るよという気持ちは強いんですよ、学生に対して。
学生さんたちの夢を壊すわけではないですけど、うん、夢ばかりでもいけないよっていうような、
それはそうです、本当にそうです、
意味も終わりです。
学生の中に
子供が好きだから先生になりたいという、はいはい、いるんですけど、はい、子供が好きだというのは、まあ、そうあってほしい気持ちであるのはもちろんですけども、はい、好きだというだけじゃダメだよと、うん、そこに裏打ちされるやっぱり知識や技術や、はい、教養やというところは当然ありますよね。
それを含めてこそ、それで先生になっていって、うん、そしてその厳しかった講義がいつかこのことかと実際あの教壇に立った時に思い返すことがあるかもしれないですよね。
そうであってもらえると嬉しいですね。
もう三浦先生きつかったなっていうだけきつかったからこそどうしてあんなに言われたのかっていうことが何年か先に分かるんじゃないかなと。
そうだったら本当に嬉しいですね、う
ん、でもあの先生の根底の中にはやはり授業は楽しくて分かりやすくないとというのが終わりだと伺いましたが、
まあ、私はあの学生にはどんなのがいい授業と思うかみたいな問いかけを一度どっかでするんですけど、はい、まあ、私の結論は楽しくてよく分かる授業、うんうん、もうまとめてしまえばそれ以上はないだろうと思うんです、はい、まあ、学生の中には例えば高等学校の古文の文法なんか、はい、本当に面白くなかったと言ってくる学生もいるんですけど、で面白くなかったらじゃあどうやったら面白くするように考えたらいいのというところを問いかけたいんですよ、でもなんか面白くなかったししんどかったけど、うん、それで大学も入れてだからあれは仕方がないというふうに思う学生もいて、はい、自分が本当に苦労して面白くなかったんなら、はい、それをちょっとでも面白くするにはどうしたらいいかと考えるのが教員としてプロじゃないかと思うんですよね、うんうんうん、
そう伺っていますとすごくこういい先生に巡り会えたことですとかもう授業がつまらなかったこと、うん、どちらの経験も生かしていけることですよね。
そうですそうです、いや本当にそうです、うん、それを自分が振り返って、はい、あんな授業を自分もしたいと思うか、あんな授業は自分はせずにもっと面白くしようと思うか、うんうんうん、その両方ありますからね。
ありますね、いい授業をする教員を育てるために三浦先生の授業というのは、うん、あのやはり実践的な内容というのを組み込んでいらっしゃるようですが、
まあできるだけとは思ってるんですけどもね。
具体的にはですか、模擬授業なんかもされるんですか。
中高ではあの模擬授業を、はい、今は4回ぐらい半期の授業の中で、
いろいろ知識やあのテクニックは持っていても実際私もそうですけども人前に立つと声が出ないとか例えばあの話どう話していいのかわからないとか、そこ重要ですよね。
そやっぱり場数踏むのは重要ですから、はい、それによってクリアされるところはありますしね、はい、それからやはりあの自分が授業を受けてきた経験はあっても、教えた経験は基本的にはないわけですから、うん、中学例えば2年生を対象にしているという前提に立つと、うん、全然中学2年生向けた言葉じゃなかったりとかいうようなことがあって、まあ、そういうことを教育実習の前に、あの発見しといてもらうのはまあいいことかなと。
そうですね、本当話す技術っていうのも大切ですし、うん、そう言われてみれば中学1年生に対する話すことと高校3年生への話し方っていうのはそれだけでも違ってきますね。
それはもう違ってきますね、
これは先生の大変さというのを私ほんの十数分こう先生とお話しさせていただいてるだけですけれどもひしひしと教えられました。先生今後はどういったことをその教えていかれたいですか。
まあ、教えるという意味では大きく方向転換することはなくて、できるだけ、うん、実践する授業や、ね、学級経営やらそういうことにきちんと対応できる学生をどう育てるかということに教育という面じゃ尽きるのかなというふうには思ってますけどもね。
今話すこと の重要性っていうのも、うん教えていただいたんですけれども、教師になりますと書くっていうこともまた重要になってくるかと思うんですが、
そうですね、
そういったこともこうまとめていこうなんてお考えはあるんですか。
書くということについてはまだ まとめていないので、まあ、退職するまでには書くという領域で一冊本を、
はい、
作るようなちょっと研究を続けていきたいなとは思ってるんですけど、まあ、あんまり得意な領域でないのでどうなるかわからないです、まあ、あの中心は一般的に言い方すれば作文ですが、
はい、
作文の授業をどういうふうにしたらいいかということが中心になるとは思いますけども、
でもいずれもやはりつながってますよね。国語の教育というのは読むにしても書くにしても聞くにしても、
そうですそうです。それはあの読む書く聞く話すは、まあ、4つの領域と言いますけども、やっぱりあの若干書く能力に長けた人と、話す能力に長けた人というのはありますけど、やっぱり言語能力としては同じところがありますからね、
でもその国語教育一筋で来られた先生が、今回はあの現在開催中ですけれども、愛媛大学ミュージアムで、三和田米山展、こちらが開催中ですけれども、先生も企画展に関わってこられたということで、あの先生は広島のご出身なので、あの愛媛松山出身の三和田米山については愛媛にいらっしゃってから知った。
いやいや本当恥ずかしい話なんですけど、
私も最近です。
あ、そうですか、ありがとうございます本当こちらへ来てですね、教育学部の書道の先生にこういうのがあるんだと言って教えていただいて、初めは変な字だなと思ってたんです。
はい、
なんだこれはと思ってたんですけど、なんか癖があるものほどやみつきになるのあるじゃないですか。で見てるとなんか、なんかこう魅力的なものに思えてきて、まあ、実際にいい作品を生で見ますと、やっぱ迫力が違うんですね全然。でそこでガーンと来てしまいまして、
この書家である三和田米山と愛媛大学の関わりというのも、ある先生を通じてもう昔から終わりだったそうですね。
そうですね、もうずいぶん前の先生になるんですけども、浅見素山先生という先生が教育学部に書道の先生でいらっしゃいまして、まあ、その先生が三和田米山をきちんと位置づけてくださったというのがありまして、それから米山が書き続けた日記が300冊余りあるんですけど、そのうち の200冊余りを、まあ、入手されて、大学の図書館に入れてらっしゃるということがありまして、ですから、まあ、その日記そのもの の貴重性といいますか、そういうふうなことも含めて、まあ、米山の研究なら愛媛大学にと言っていただけるようであれば嬉しいなという、そういう流れでやらせてもらってます。
明治維新を挟んだ激動の時代に生きた三和田米山、そして今回はその貴重な作品も展示されているということで、とは言っても一回では済まない見切れないものがきっとありますよね。
今のところ4年間4回の企画を考えているんですが、
今後も計画中ということですね。
まあ、ぜひあの書道に関心のある方は見に来ていただけたらというふうに思います。
現在愛媛大学ミュージアムで第1回三和田米山展開催中です。入場は無料で来年の3月31日まで公開されています。その後もまた第2回第3回と、続けられていくことを期待しております。先週今週にわたりまして国語教育に関していろいろなお話を伺わせていただきました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそ本当にどうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は総合情報メディアセンターの二上徹准教授にお話を伺います。お楽しみに。